と人生を定義しましたのは、ポール・トゥルニエという人です。生きることは選ぶこと。なるほどなぁと思わされます。けれども、トゥルニエは、その後にこう続けております。しかし、何かを選ぶことは、何かを断念することである。人生は何かを選んで、何かを断念することの連続なのではないかと、トゥルニエは言いました。皆さん、今日はもう昼を召し上がったでしょうか。昼食のメニューは A 定食にしようか、B 定食にしようか。そういう小さな選択に始まって、大学の講義はどれにしようか、バイトは何にしようか、サークルはどっちに入ろうか、今日は誰と遊ぼうか。毎日が選択です。そしてこの先も、就職先は、結婚相手は、住むところは、あるいは、次の選挙は誰に投票しようか。小さなことから大きなことまで。それこそ人生の一大事に至るまで。私たちは選ぶことによって人生を進めてまいります。しかし何かを選ぶということは同時に何かを断念することになる。A 定職を選ぶということは B 定職を断念するということ。それも小さな断念です。もしかしたら、今日この礼拝に来るということのために、昼休みの貴重な時間の何かを断念して、ここに来たということがあるかもしれません。人生そうやって選ぶということと同時に、何かを断念して生きていく。それが人生の鉄則だと、トゥルニエは言いました。正しい選択、幸いな選択ということもあるでしょうか。必ずしもそれだけではないというのが人生です。選ぶために何かを断念することには、時に痛みや辛さを伴うこともあるでしょう。また自分だけではない、家族や友達や周りの人たちを巻き込んで人生の一大決心をしなければならないということもあるかもしれません。おそらく私たちは自分の人生のいろいろな損得を考えながら、今よりは将来はもっと幸せになりたい、ハッピーになっていたい、あるいは豊かになっていたい、より良い人生の選択を試みているのだと思います。それがうまくいくこともあるでしょうし、また逆もあると思います。時には自分が望まない選択を強いられることがあるかもしれません。自分の計画と全く違う道を進まねばならないこともあるかもしれません。すでに今日この日まで、おそらく皆さん自身、そういう選択と断念を繰り返しながら今まで歩んでこられたのではないでしょうか。そういう私たちの人生において、今朝の御言葉はとっても慰めに満ちていると思います。目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちに準備された。何かを決断するとき、その先にどんなことが起こるのか、私たち人間はそのすべてを計り知ることはできません。最近ニュースを見ているでしょうか。私は学生の頃、総理大臣が変わったことも知らずに、長い間生活しておりましたけれども、最近、政治の世界で、小泉元首相が発言して流行語のようになっている言葉があります。まさかの展開。最近、若い方から聞きました。学生さんのメールでは、MT と書くと、人生上り坂や下り坂だけでなく、まさかということが起こる。私たちが思っても見なかったら、まさに想定外のことが起こる。それが人生です。自分自身のことを思い起こしますと、私が大学生だった頃、二十歳ぐらいの頃、その頃には、今こうして明治学院のチャペルで話をしているなんて、 全く考えられないことでした。牧師になるなんて、もちろん全く想定外です。その頃はまだ教会にも行っていませんでした。でもそんな私にも、そのまさかということが起こりました。聖書は語ります。あなたの目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分の愛する者たちに準備された。私たちが思いもよらない仕方で、思いもよらないことを神様が備えていってくださいと聖書は語っています。聖書の中にいろんな人が出てきますが、おそらく一番最初に、人生その先に何が起こるかわからない、そういう全く自分のまさに想定外の歩みをした人物、それはアブラハムという人ではないかと思います。創世記の12章から25章までアブラハムの物語が書かれています。アブラハムは75歳になって初めて神様の声を聞きました。そして行き先も知らないのに、私が示す地に行きなさいと言われた神様の言葉に従って旅立った。それがアブラハムです。その時神様はアブラハムに言われました。今日読まなかったところですが、その12章の最初に神様がアブラハムに言った言葉、それは、あなたは生まれ故郷父の家を離れて私の示す地へ行きなさい。75歳のアブラハムが故郷や自分の家を離れるということ、それはこれまで生きてきた全てを否定するようなことではないでしょうか。アブラハムがこれまでの人生で何かを選ぶ、何かを断念しながら築き上げてきたもの、彼が選び取って今目指して進んでいる方向がすでにあるのです。でも神様はアブラハムが向いているそっちの方向ではなくて、いやこっちだ、こっちへ行けとアブラハムに言われました。アブラハムにとってその神様の言葉に従うということは、自分がこれまで選び取ってきた全てを断念するようなものでした。しかしアブラハムは捨てました。全てを断念しました。そして神様の言葉に従いました。アブラハムのこの決断、神様の言葉への服従という態度、それはなかなか私たちに真似のできることではありません。ですから後の人々はアブラハムを信仰の父と呼び、信仰の模範とするようになりました。けれどもアブラハム物語をよくよく読んでみますと、そこには不思議な言葉が重なれていることに気がつきます。それが今朝私たちが聞きましたもう一つの御言葉です。創世記の17章7節、私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする、そしてあなたとあなたの子孫の神となる。アブラハムが一大決心をして旅立ったとき、その人生の選択、決断を支える、もう一つの決断があったのだと聖書は語るのです。私はあなたの神となる。あなたの子孫の神となる。それは神様の決断でした。そしてそれがアブラハムの新しい一歩を根底から支えるものとなった。アブラハム自身、75歳から新しい人生を歩むとは思っていなかったでしょう。それこそ MT です。まさかの展開です。でも驚くべきは、そのまさかの展開のために、アブラハム自身も心に思い浮かべもしなかったことを、 様が備えておられたということです。それがアブラハムよ、語りかけた神の言葉で、私はあなたの神となる、そしてあなたの子孫の神となる。この神様の決断、それは神様が備えておられた、まさかの正解です。神様が私の示す地に行きなさいとアブラハムに語りかけられたとき、すでに神様はアブラハムの神として語りかけておられたのです。アブラハムが信仰の父と呼ばれるに先立って、神様ご自身がアブラハムの神になっていてくださった。この私はあなたの神となるという神様の決断こそが、アブラハムが決断し、踏み出した新しい人生をその後ずっと支え続けたものであります。アブラハム自身の決断は、実はこの先、何度となく揺らぎます。人間の決断は絶対ではないからです。でも神様が、私はアブラハムあなたの神となる、そう決めてくださったことは、絶対に揺らぐことがありませんでした。神様ご自身が言われた通り、それは永遠の契約だったんです。だからアブラハムから始まって、アブラハムの神、その息子のイサクの神、そしてその息子のヤコブの神、あなたの神となる、そしてあなたの子孫の神となると言ってくださった神様の約束が、代々受け継がれ、そしてついにイエス・キリストを通して、神は私たちの神となってくださいました。そうです。今日、今も、あのアブラハムの時に約束してくださった神様の決断は揺るいでないです。今も神様は、私はあなたの神となる。そう言ってくださるんです。今日ここで、私たちに向かって、私があなたの神となる。そう言って、私たちを新しく神様の示す道へと招いておられるんです。それが今日私たちが聞いた神様からの招きの言葉だと思います。お祈りをいたします。